僕はねこういう架空の話をするときはね大体ねいとこのせいにするんですよ。記憶なんていうのはなんていうのどんどん変化してその絡まっていくこともあれば美しくなっていくこともあるなんかそんなものでそういうものにさいちいちなんていうの気を取られてたらしょうがないっていうかそういうもんだなって思っとけばいいなって僕は思っていて最近ですねアラオネってお便りたくさん届いてるんですよありがとうございますみんなお便りね書いてくれてあどうも藤田哲平ですいつもねお便りが届くと、まあ、僕が読んでそれをねフォルダー内に入れて管理してってるんですけどそのフォルダーをね最近あの編集を担当してくれてるパイナとも共有していてパイナもね読んでるんですねでまあいつも僕がこう台本を制作して収録したね音源をさこうパイナに届ける前に台本も見てもらってるんですよ、まあ、こんな感じの配信に今週はするよみたいな感じでで今週も作ってたんだけどちょっとパイナから藤田さんこのお便り読んでくださいっていうリクエストが今週来ましてと思ったのっていうか別にあの嫌なお便りとかじゃ全然ないんだけどパイナからねリクエストがあったのでちょっと読みたいと思いますアララーネームポメラニアンバルミごめんちょっと笑っちゃう名前いいんだよねポメラニアンバルミ好きですよこの甘辛ミックスみたいな名前さ柔らかいポメラニアンにバルミって入れてきたのがいい名前だなと思ってね読みたいと思ったの最初はでね読んでなんか珍しいお便りじゃんと思ったんだけどちょっと読むね藤田さんこんにちは初めてのお便りで大変失礼かと思いますが深刻な相談です先日アプリで知り合った方とデートで映画館に行った時にポップコーンを一つ買ってシェアしたんですが彼のポップコーンを食べるスピードが爆速で最終的に8対2ぐらいの割合で彼に多く食べられましたちょっと待って嫌な予感するよねこれね映画の序盤で気がつきどんどん食べ続ける彼にイライラし映画にも集中できませんでした私はこの彼と付き合うべきでしょうかと聞きたいところですが貧乏症マスターの藤田さんにそんなことを聞いてもつまらないので映画館でポップコーンをシェアする際に損せず均等に食べられるもしくはこっちが多少得するための講習を受けたいです受けたいですよろしくお願いいたしますちなみに見た映画はオッペンハイマーですどうでもいいわこの何ちょっとさ深刻な相談ですみたいなさこういうお便りね現れね来ないんですよ本当に相談したいことと結構僕ね相談乗りたいタイプなんですけど来ないなと思ってたからちょっと嬉しかったらさ結局貧乏症の話やと思ってパイナにさこれ読むのって言ってこれ読みましょうあの貧乏症のエピソード面白いですよってパイナから言われたのでちょっと考えてみましたよ、うん、あのまず僕ね映画館でポップコーンを食べるってことほぼない人生でね1回か2回しか経験したことないと思うんだよねそもそも映画館に誰かと行くってことがすごい極端に少ないんでそういう経験はないから僕だったらどうするかなっていうのをちょっと考えてみたんだけどこれさ映画が始まるとさコミュニケーションを取るのが難しいじゃないですかもうかなり限られてくるでしょ喋ることとかもできないからだからさ映画が始まる前に先手を打っとく必要があると思うんだよねで何をすればいいかっていうと例えばさポップコーンをたくさん食べられて嫌な思いをしたことがあるんだよねみたいな架空の話を作って映画が始まる前にその人に話しとくわけですよこのなんていうの先手を打って釘を打つっていうんですかねその、まあ、その人がそういう人かどうかは分かんなくても私はこういうことをされて嫌な思いをしたことがあるっていうのを話しとくと大抵の人は気をつけると思うんだよねでそんなさ爆速で食べる人じゃなかったらそんなやついるんだやだねでもそれで済む話だからでできるだけこういう話をするときは深刻な感じじゃなくて明るく話すっていうのコメディータッチで話しとくとそのなんていうの神経質と思われなくていいんじゃないかなって思うんだよねでさだいたいこういう話するとき、まあ、架空のさ嘘じゃないんだけどまあ嘘か嘘ついてんのと一緒かまあでもこういうさ架空の話って結構したりしません？僕はなんかこう架空の話で なんていうのかな、この釘を打つことは時々するんだけど、でこういう時に誰のせいにするかって話なんですよ。例えばさ、友達と言ってそういうことがあったんだよねみたいな話をすると、その友達って誰っていう話になるんですよ大体。そうするとめんどくさいじゃん。でそこでさ、なんかこう嘘を重ねていくとどんどん話がややこしくなるから、僕はねこういう架空の話をするときはね、大体ねいとこのせいにするんですよいとこね、みんないとこいるかな。僕さ、いとこがねシングルウェイなんですよ。シングルウェイっていうか、なんていうの、通常いとこってさ父方と母方いるじゃないですか。僕ね父方バージョンのいとこしかいなくって、母方にはいないんですよ。まあ親が一人っ子とかそういう場合も結構そういうパターンがあるよね。小さい頃いとこって一組しかいないと思ってたので、大人になってから、あそういえばそうか、二パターンだなって知ったんだけど、だ僕の場合は母方のいとこがいないので、だいたい母方のいとこを架空の設定で作って、その人たちのせいにバンバンしていきますねあのね、いとこのせいにしたらね深追いされないんですよ。友達とかさ、元彼がさとか、そういう話をするとそれって誰なのって話になりがちなんだけど、いとこをね追求してくっていう人ねほぼいないと思うんだよね。どうでもいいじゃん、なんかいとこってだからね、こういう架空の話をするときはね、ぜひいとこのせいにしてね、皆さんしてってください。こんな感じでいいかな、大丈夫パイナ、いいよね貧乏症のね教えを解いてほしいっていうお便りがちょこちょこ来ても、先週やめろって言ったのに、何この教えを解いてほしいって、わしは釈迦かって気分なんですけど、意外と楽しいねやめろって言っておきながら、まあ意外と楽しんで話してるんですけど、うん、今週は全然また話変わります。今週はね、音楽を聴くと思い出すエモい記憶というのをテーマにねお届けしたいと思います。先週ねちょっと時間がなくてお便りが読めなかったので、今週はお便りをねたくさん読みたいなと思います。それでは今週も始めましょう。アラフォーゲイのお姉じゃないのよ、改めまして藤田哲平です。この番組は人生の場数を踏んで発行を始めたアラフォーの僕がこじれた人生観をお届けするポッドキャストです。ゲイといえばおねえのイメージが強いですが、そうじゃないのもいるんですよ、うふふなノリであららずとコネクトする番組です。ポッドキャストは毎週木曜日の夕方5時、 YouTube では毎週金曜日の夜7時にアーカイブ配信中です。てなわけでね、宇多田ヒカルのベストアルバムも発売しまして、めちゃめちゃいいね。久しぶりに僕震えましたよ。ベストアルバムってよりはもうオリジナルアルバムだねあれね。こうリマスタリングしてる曲とかもたくさん入ってんだけど、めちゃめちゃいいじゃんあれね。結構僕さ、宇多田ヒカルの曲ってアタックが強い曲苦手だったんですよ。あのさ、なんだっけ、I'm a prisoner of love. 英語あれなんて読むの？ Prisoner of love みたいな曲あるじゃん。あれの曲さ、ダンダンってドラムの音から最初始まって、その音とかちょっと苦手だったんだけど、結構ね、そういうね、アタック強い音がね、柔らかくなってんだよね。なんか、なんて言うんだろう、宇多田ヒカルの成長っていうかさ、こう大人になってなんか人間が丸くなってくっていうのを結構僕は音でも感じて、めちゃめちゃ感動した。Can you keep a secret だっけ、近づきたいよ君の理想にの曲とかもね、あんまり好きじゃなかったんだけどね、すげえかっこよくなってました。うん、まあそんな感じでね、宇多田ヒカルのベストを今週はもう僕ずっと聞いてたんですけど、お便りねたくさん届いているので紹介します。アララーネーム花束を君に。今回のテーマは宇多田ヒカルの思い出ですが、なんといってもファーストライブの思い出です。これファーストラブじゃなくてファーストライブね。覚えてる方も多いと思いますが、宇多田ヒカルのファーストライブは総顕微茶についている応募券から抽選による限定ライブでした。そうだったのね。そのため来る日も来る日も総顕微茶を毎日飲んで、数十枚の応募券を貯めて応募したものの、チケットは当たるはずもなく、あえなく撃沈。残ったのは駆け込みで応募券目当てで買った数本のペットボトルのみ。それからというもの、総顕微茶は一生分飲んだと思って、ほぼ飲むことはなくなりました。自分は今もチケット運がめちゃくちゃないので、諦めていくことが少なくなりました。このペンネームはまさに宇多田の曲から取っています。 母親との別れの曲だった気がしたので、花束を君にお便りありがとう。創建美茶でねライブとかあったんですね。創建美茶ってさ、コカコーラですよね。最近さ、宇多田ヒカルあの綾鷹の CM をさリマスタリングしたトラベリングでね放送してるよね。宇多田ヒカルも出てるけど、それのねオリジナルムービーもめちゃめちゃ良かったんだよね。あれ椎名林檎の旦那さんが監督してんだよね確かね。綾鷹がコカコーラなんですよね。宇多田ヒカルってなんかさ、コカコーラとサントリーを行ったり来たりしてるイメージなんだよね、あのスポンサーでね。どちらもいいですよね。アララネームの花束を君には、6枚目のアルバムに入っている曲ですね。先週話したけどさ、その宇多田ヒカルが人間活動っていうね活動して6年間こう音楽活動休止してたんだけど、それの復活の時に出した曲だよね。2016年かな。そのお便りにもあったけどさ、母親藤恵子さんとの死をね向き合ったアルバムなんだよね、ファントームって。宇多田ヒカルってコンセプチュアルなアルバムってあんま出してないんじゃないかなって僕は思うけど、結構この6枚目のアルバム、まあその復活の時に出したアルバムなんだけど、それはね母親との死を向き合っていると思って、まあ本人もね語ってはいるんだけど、花束を君にって曲と真夏の通り雨、あとは道かな、あとなんだっけ、あのコーとさこうデュエットした、デュエットじゃない、フューチャリングした曲なんだっけ、あの曲、タイトル出てこない、ちょっと、忘却ですね、忘却。そういう曲とかね、ちょっとこうなんて言うんだろうな、お母さんとのねことを思って作った曲があるんだけど、僕のプレイリストでもこれは入れていて、その花束を君にと真夏の通り雨と道、これをね3曲連続でプレイリストに入れてるんですよ。もう宇多田ヒカルのさファンだったら、その3曲が並んでる意味っていうのはね一発で分かってくれたと思うんだけど、まあこういうね、そのなんていうのかな、宇多田ヒカルのコンセプチュアルな面っていうのかな、そのやっぱり彼女にとって6枚目のアルバムの制作っていうのは思い出深いんじゃないかなって僕は思っていて、この3曲はね並べて入れたんだけど、花束を君にってさ、朝ドラの主題歌だったんですよね。トト姉ちゃんっていうドラマの主題歌だったと思うんだけど、この曲でね、宇多田ヒカルはまあその復活をするんだけど、僕やっぱね、この曲、そんなにね、最初は好きじゃなかったんだけど、聴けば聴くほどさ、シンガーソングライターとしての宇多田ヒカルの素晴らしさっていうのを感じる曲だったんだよね。朝ドラの曲って僕がイメージするのは、本当にさ、いろんな人が朝聞くわけですよ。もう老若にゃんにょ、猫ちゃん出てきたけど、老若にゃんにょ問わず、老若男女か問わず、いろんな人が聞くわけですよ。しかも朝っていう時間にね。だからさ、なんていうのかな、こう、あんまりさ、考えさせる内容じゃダメだと思うんだよね。こう、すごくシンプルな詩で、シンプルな言葉で綴るのがいいと思ってて、で結構それってシンガーソングライターにとってはさ、シンプルな言葉で綴るってやっぱり難しいと思うんだよ。誰にでも伝わるような言葉っていうのかな。このさ、花束を君にはさ、花束を君に贈ろう、愛しい人、愛しい人、どんな言葉重ねてもだけ真実にはならないから、今日は送ろう、今日は送ろうみたいな歌詞だよね。いいなと思って、これさ、あの秦基博のひまわりの約束っていう曲でもすごい感じたんですよ。朝ドラの曲じゃないんだけど、ドラえもんの映画の主題歌だったんだよね。あのドラえもんが 3D になってる映画だったと思うんだけど、ドラえもんとかもそうでさ、いろんな人が見るし、さらには子供が見るんだよね。大人から子供まで見るからさ、子供にも伝わる言葉でこう曲を届けなきゃいけないと思うんだけど、この秦基博のひまわりの約束のサビとかもすごくシンプルな曲なんだけど、シンプルだから伝わるっていうのかな。なんかそういう曲ってさ、一見なんか深みがないように見えるんだけど、時間が経つとそのシンプルさが際立ってくるっていうのかな。花束を君にはまさに僕にとってそういう曲で、聴けば聴くほどすごいハマっていく曲ですね。さっき話したさ、道っていう曲もなんかね、僕は結構好きで、まあこれもね、母との別れを歌った曲なんだけど、 It's a lonely, it's a lonely, it's a lonely っていうさ、あのサビで出てくるのよ。で、悲しい曲だとは思うんだけど、前向きな曲で、It's a lonely なんだけど、その後は、Not alone っていうのよ。Not alone, not alone, not alone, not alone, ふ、ふ、ふ、ふ、ふ、そんな気分でサビが終わるんだけど、この、そんな気分が宇多田ヒカルっぽいんだよね。そんな気分だよみたいなさ、なんかうまく言えないけど、なんて言うんだろうな、なんかちょっと抜けてさ、こう恥ずかしがり屋っていうのもあるんだと思うんだけどね、そんな気分なんだみたいなノリで終わらせる歌詞が僕はすごい好きで、まあ、この曲さ、なんか僕ねすごい好きになったきっかけがあって、それがね、宇多田ナイトっていうイベントなんですよ。これね、何かっていうと、新宿2丁目のアイソトープラウンジっていうところで不定期で開催しているクラブのイベントなんだけど、ゲイのさ、クラブカルチャーで結構面白くって、一人のアーティストに焦点を当てて一晩中その人の曲で踊り明かすっていうイベントが結構あるんですよ。この宇多田ヒカルナイトだったり、浜崎あゆみもあるのかな、あゆナイトだったり、あとはユーミンナイトとかマッキーナイトとかね、このさ、ゲイに愛されてるミュージシャンたちをピックアップして、もう DJ がさ、その曲しか流さない、一晩中それで踊り明かすっていうクラブイベントがあるんだけど、そのイベントに僕昔よく行っていて、最後に行ったのはね、5年ぐらい前で、ちょっとコロナ禍になってから僕はクラブとちょっとね、なんていうのかな、距離を置いてっていうか、別に置いてるつもりはないんだけど、まだね、クラブにはちょっと行ってなくって、それがね、4月にあるんですよ。4月28日にあってね、久しぶりにちょっと行きたいなと思って、僕それ行こうと思ってるんですけど、その5年前の宇多田ナイトで、この道がね、流れてた時に、そんなにね、大きくないクラブなんですよ。で、そこにさ、すごいもう宇多田好きの人たちがぎゅうぎゅうに収まってみんなで踊り狂う感じなんだけど、この曲でさ、みんなさ、It's a lonely, it's a lonely ってさ、ふぅふぅふぅってすごいさ、大きな声で歌って踊ってて、なんかね、その姿を見てると僕は本当涙が出てきて、一つのアーティストの一つの曲で、みんなが一晩中踊り明かして、さらにさ、一個の曲でみんなで声をさ、出してさ、一つになってなんかこう踊ってるっていうのがすごい楽しくて、すごい、なんていうの、ハッピーな空間だったのよ。幸せな空間で。で、さらに言うと、宇多田ナイトってね、可愛い子が多いんですよ。これね、ミックスイベントだからゲイだけが入れるイベントじゃないと思うんだよね。あの、新宿2丁目のイベントってゲイオンリーのイベント結構多いんですけど、こういうさ、宇多田ナイトとか、〇〇ナイト、このアーティストをフューチャーしてるイベントっていうのはミックスのイベントが多いから、女性でも入れると思うんだよね。ちょっとその辺はね、ツイッターとかで情報流れてるから見てほしいな。あの、僕のツイートでもね、ちょっとシェアしたいなと思うけど、だからさ、こう本当いろんな人が来てて、いろんなさ、こう、そのアーティストを愛する人が来てるから、すごく楽しいんですよ。今回ね、久しぶりにゴールデンウィーク前に開催するんだよね。多分これさ、ベストアルバムを記念してのね、イベントだと思うけど、あの、もちろんね、宇多田ヒカル公式のイベントではないので、非公式のね、イベントで、ファンがやってるイベントなんだけど、すごくね、楽しいよ。なんか久しぶりに行きたいななんて思いました。花束を君にお便りありがとうね。最近なんですけど、そうそう、あの、お便りだけじゃなくて、お便りフォームだけじゃなくてね、僕の Spotify のその、アラオネをさ、配信しているところに、メッセージをかけるところがあって、そこにもね、ちょこちょこメッセージをいただいてるんですよ。で、あの、気づいてるアララズはいると思うんだけど、実はそこでね、テルミエが続いてるんですね。先週はね、宇多田ヒカルの思い出、曲の思い出、テルミー聞かせてっていう感じでメッセージを募集したんですけど、ここにね、メッセージが来ているので、それも紹介したいと思います。アララーネーム、ズーミー。僕の思い出の曲は2曲あるんですが、初恋とあなたです。別れた彼女との思い出の曲なんですけど、全然まだ引きずっています。どうすれば乗り越えられますか？ズミ、お便りありがとう。久しぶりだね。この初恋とあなたは7枚目のアルバムですよね。初恋っていうアルバムの2曲目と3曲目だと思うんだけど、あなたはさ、宇多田ヒカルの自分の子供に向けて作った曲なんだよね。これ歌詞素晴らしいんですよ。ただの数字が特別になるよっていう歌詞があって、これは多分子供の年齢だと思うんだけど、その後さ、戦争の始まりを知らせる放送も、アクティビストの放送も届かないこの部屋にもう少しいたいっていう歌詞があるんだけど、まあこれも多分子供との時間の話をしてると思うんだよね。 宇多田ヒカルの曲ってやっぱ歌詞が深いんだよね。先週も話したけど、ベースに文学があって、本をね読むのが好きだっていうのは、まあ本だけじゃなくて漫画もかな、昔からよく話してるんだけど、インスタライブを見てるとさ、精神学の本とか科学の本とか、あと哲学書とかかな、そういうのも結構読んでるみたいで、宇多田ヒカルのサードアルバムかな、ディープリバーっていうアルバムあるんだけど、そのさ、ディープリバーっていう曲は遠藤周作の深い川っていうのがインスピレーションだっていうのは宇多田ヒカルが公言していて、その本をベースに歌詞を書いたりインスピレーションを得てしてるんだよね。結構それ僕にもあって、アーティストが作る作品とか本とか音楽とかがベースに僕は作品を作ることっていうのがよくあるんだよね。で、それを知りたくて、まあ昔あったけどアンディ・ウォーホールの作品を見てニューヨークに行ったりとかね、それでちょっとこうポップアートを勉強したりとか、やっぱなんかこのアーティストってね、自分の生活からさ出てくる言葉もあれば、そうやって誰かからの言葉をね受けて作るものもあって、最近のさ、あのベストアルバムの話で、宇多田ヒカルはそのサイエンスフィクションっていうねタイトルのベストアルバムを出したんだけど、その歌詞がさ、その全部嘘でもないけど全部本当でもない、自分の中から出てきてるものなんだけど、それが全て本当と言われたら本当ではない、本当ではないとは言ってないんだけど、だからなんていうの、フィクションとノンフィクションの間でなんて言えばいいんだろうなみたいな話をしてた時に、サイエンスフィクションっていうのが一番ぴったりくるのかなっていう話をしてて、それでそういうタイトルのアルバムにしたんですみたいな話をしてたんだけど、それってすごく僕もわかるんだよね。まあ荒尾根で話す時も時々あるんだけど、ちょっとオブラートに包んで話すことはあって、そのなんていうのかな、ちょっと架空をプラスするっていうのかな嘘はついてないんだけどね、うん、でまあ誰かのせいにしたい時はいとこのせいにしたいまあそういうのは時々あるわけですよ、うん、でそのなんていうのかな、まあ宇多田ヒカルもその文学だったりさ、いろんなアーティストのからねインスピレーションを得て曲を作ってたりっていう話をしたかったんだけど、何の話しようとしてたんだっけ、分かんなくなっちゃった初恋ね、初恋が好きなんだよね。初恋もさ文学的な歌詞だよね。あのさ、僕さこのさ初恋聞くとさ、いつも思い出す曲があって、うるさいほどラララララララララララララ、あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえってさ、米津さんのレモンっていう曲をいつも思い出すんですよ。なんかリズムが一緒じゃないんだけど、初恋はタラララララララなんだけど、レモンはララララララララなんで違うんだけど、なんかいつも思い出して、しかもさこれさ同じ頃のタイミング出してんだよね。2018年の初頭に両方出してて、初恋を聞くとレモンを思い出して、レモンを聞くと初恋をね思い出すっていう現象が起きてんだけど、まあこれもねやっぱね、宇多田ヒカルちょっと後で話そうかな、このなんていうのリズムの取り方が面白い。ちょっと待って、後で話そうと思って今日も結構もうお便りいっぱい読もうと思ったのにダメだね、なんかごめんなさいね、なんか僕ダラダラ喋っちゃうけど、でもちょっとこの話したいんだよね。ズーミーがさ失恋をまだ引きずってるっていうのがお便りにあって、どうすればね乗り越えられますかっていうさ質問なんだけど、恋愛ね引きずるのね引きずり女って昔さ狭間寛平がギャグやってましたけど、恋愛の思い出ってさ酒のつまみにはなるけどさ、それで飯は食えないんだよねだからね厄介もんだと僕も思ってるんですけど、まあ僕自身で言うと僕はあまり恋愛は引きずらないんですよ。ドライって言われたらちょっとなんていうの、冷たい男って言われちゃうかもしれないけど、もちろんね別れた当初はセンチメンタルな気分にはなるけど、それを長く引きずるっていうことはなくて、なんかどっちかっていうとなんていうのかな、いい思い出に召喚させていくっていうか成仏させていくっていうのかな、なんかそういうタイプではあるんだけど、絡まったさネックレスとかと一緒なんじゃないですか、その絡まりをほどく、なんで引きずってるのか、その理由、その原因をさ、解明しないと前に進めないんじゃないかなって僕は思うんですよ。で、なんていうのかな、時間が経つとさ、こう、いろんな要素がさ、こう、プラスされてって、さっきのさ、サイエンスフィクションじゃないけど、本当にあったことだろうけど、そこになんかさ、プラスされていく、こう、話がくっついていくようなことはあると思うんだよね。でさ、 何に対して引きずってるのかっていうのがだんだん自分で分かんなくなる。何が大切だったのか、何に傷ついたのかとか、ちょっとどんな別れ方をねしたのかっていうのが分かんないからあれなんだけど、だからさ、その絡まりを取るためにも、その原因、何にモヤモヤしてるのか、何を引きずってるのかっていうのを紙に書いたり、あとは誰かに話したりとか、そうやってさ、こう自分の中、心の中を整理していく必要があるんじゃないかなって思うんだよね。一人だけの問題っていうか、一人だけのことだったら別に自分で悶々としとけばいいんだけど、恋愛ってさ、対人がいるわけで、相手方がいるわけでさ、そのさ、引きずったままでいるとさ、なんて言うんだろうな、そのモヤモヤが大きくなっていって、時にはさ、相手に迷惑をかけてしまうっていうこともあるじゃないですか。それはもちろん人によってね、ズーミーはそういうことはしないと思うけど、人によってはさ、やっぱりそこの思いが強くなってさ、相手に迷惑をかけるっていうこともあるから、そうなる前に自分の中で絡まっている、そのなんていうの、モヤモヤを解消させるためにも整理整頓ね、書いたり話したりしていくことがいいんじゃないかなって思います。なんかね、全然話は違うんだけど、僕もちょっと今朝さ、ちょうどあのドラマのね、アンチヒーローっていうさ、 TBS のドラマを見ていて、これ TVer で見てたんだけど、そのさ、なんて言うんだこのドラマ、まあ、めちゃめちゃ面白かったの。あの裁判官、弁護士さんの話なんだけど、北村匠海が出てたんですよ。で、北村匠海久しぶりに見てて、やっぱ北村匠海かわいいなって思って見てたんだけど、そういえばなんか僕の元彼、北村匠海に似てたなっていうのを思い出して、あれ？でもなんか僕、ちょっと前の荒尾根で伊藤健太郎に似てるって話してなかったっけなって思い出して、あれ？と思って、伊藤健太郎だっけ？北村匠海だっけ？みたいな感じでさ、別れた彼氏の顔がどっちに似てたかっていうのをちょっとなんかだんだん思い出せなくなって、で、久しぶりに、ばあちゃん、今ちょっと、パーちゃんが目の前で甘え始めてきて、ちょっと一瞬動揺して言葉を失っちゃったんだけど、そう、だからその、元彼がね、北村匠海と伊藤健太郎どっちに似てんだっけってなんか分かんなくなっちゃって、久しぶりに元彼の写真とかを見て、なんかどっちにも似てんな、みたいな。記憶なんてものはさ、案外適当なんですよ。時間とともにさ、忘れていくし、で、久しぶりに見ても、あれどっちだっけなーって、なんかちょっと美化してる部分もあったり、いやでもね、元彼めちゃめちゃ可愛くって、すごいタイプの顔だったんだけど、そういうなんていうのかな、美化していくっていうこともあるだろうし、なんかそんな感じでさ、記憶なんていうのはなんていうの、どんどん変化して、その絡まっていくこともあれば美しくなっていくこともある、なんかそんなもので、そういうものにさ、いちいちなんていうの、気を取られてたらしょうがないっていうか、そういうもんだなって思っとけばいいなって僕は思っていて、だからちょっと話は違うけど、その絡まりがあるんだったらシンプル化していくのがいいんじゃないっていう思いですね。なんかその思いをね、成仏させてよ、ズーミー。それでさ、なんか次のステップ進もうぜってな感じでね、そんなズーミーさんには宇多田ヒカルのタイムウィルテルをおすすめします。ラジオっぽいでしょ、ここでポンってね、かけれたらいいんだけど、プレイリストにも入れたんだけど、タイムウィルテルはオートマティックと一緒に入ってた曲で、ファーストアルバムにも入ってるんだけど、最初はさ、宇多田ヒカルのデビュー曲ってタイムウィルテルの予定だったっぽいんだよね。それがオートマティックになったっていう話があって、オートマティックはマイナー調の曲なんですよ。ちょっとこう、なんていうの、暗めの曲。で、タイムウィルテールはメジャー曲で、確かね、宇多田ヒカルをデビューするときに、メジャーな曲じゃなくてマイナー調の曲の方がいいんじゃないかみたいな、そういう理由でオートマティックが選ばれたはずなんだよね。まあ多分、僕、タイムウィルテールがね、デビュー曲だったとしても、宇多田ヒカルは同じ人生を歩んでたんじゃないかなって思うけどね。それぐらい僕も好きな曲です。オートマティックより僕ね、タイムウィルテルの方が好きで、プレイリストでも最後の曲にしたんじゃないっけ、確か。ディスタンスって曲もすごい大好きで、ディスタンスからタイムウィルテルにしたと思うんだよね。ぜひ聴いてください。そういうわけでね、もっとお便りを紹介したかったんですけど、まあ今週も僕がダラダラ喋って、せいで2通しかねお便り紹介できなかったんですけど、たくさんのあららず、たくさんのねお便りを本当にありがとうございます。ちょっとなんかさ、お便りをさ、成仏させ成仏って言ったらあれだけど、紹介するね、なんかそういう生放送とかちょっと 企画しようかね。じゃないとなんかみんなのお便りをねたくさん読めないから、そういうのも企画していきたいななんて思います。てなわけでね、今週はさ、先週話した通りさ、新コーナーを3つ発表しようと思ってたんですよ。時間ないでしょ。本当はね紹介したいんですけど、来週に引き延ばすとさ、もう本当毎週引き延ばしてんじゃんってなんかみんなからクレームが来そうなんで、ちょっとタイトルだけ紹介していいですか。ねそのコーナーを荒尾根で4月から作ろうと思っていて、考えていて3つ考えたんですよ。でなんで3つも考えたかっていうと、アララーズの話を聞きたいっていうのと、僕の話をしたいっていうのと、あとは僕らでディスカッションするっていう話、その3つに該当するコーナーを作りたいなと思って、でまあ3つぐらい作っとけばなんか1つぐらいにはお便り来るだろうと思って、そんなね安全策もあるんだけど、ちょっとそのコーナーのタイトルだけ紹介させてください。1つ目がアララーズの話を聞きたいコーナーなんだけど、今週のサンキュー、今週の総理というタイトルです。タイトルだけ紹介。なんだこれ。で、僕の話を聞いてっていうのは、全問正解、Yes, I do っていうタイトルです。全問正解、Yes, I do。こういう感じかな。うん。で、僕らでディスカッションする話のタイトルは、お悩み1万弱というタイトルです。今週のサンキュー、今週の総理、全問正解 Yes I do、 あとお悩み1万弱ね。ちょっとさ、もう今思いついた、この3つのタイトルで想像するコーナー、こんなコーナーじゃないかなと思って、皆さんちょっと想像してお便りをください。送れるかこんな。これごめん、これマジで今考えたんだけど、今の3つのタイトルで想像するお便りをちょっと送ってみてください。それで来週ねコーナーの説明はしたいと思うんですけど、もしお便りが届いたらね、ちょっとそれが合ってるかどうかもね、紹介したいななんて思うので、ぜひお便りください。というわけでね、今週はまあちょっとね、音楽を聴くと思い出すエモい記憶っていうね、感じでお便りを紹介しました。てな感じで、どうやって締めればいいんだこれ。なんか急に僕さ、コーナーの説明さ、入れたよね。でもびっくりしたんだけど、自分で。なんかディレクターがいる、実はね今ね目の前にパイナいるんです、うん、今日は2人で喋る、パイナ喋んないか。まあそんな感じで、今週もありがとう、こんな締め方だった、エンディングです。あらJust for one day。 今週末はですね、代々木公園でレインボープライド2024が開催です。おめでとうございます。僕もね日曜日に行きたいと思います。今週確か金土日の3日間あるんだけど、僕はね時間が取れるのが日曜日だけになりそうで、日曜日のね昼間に行こうかななんて思ってるので、もしさ僕を見かけたアララーズがいたら声かけてくださいね。レインボープライドはなんか、まあ、僕らのお祭りというかね、祭典というか、まあ、LGBTQ プラスを社会にね知ってもらうためのイベントで、うん、ちょっと僕もね大切に思ってるイベントだからね、行きたいななんて思います。もしね会ったら握手とかハグしましょう。最後にこの番組ではアララーズからのお便りを募集しています。番組への感想、僕への質問や相談、くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません。宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。また Spotify や Apple Podcast で番組の登録や評価を通して荒尾根を応援していただけると嬉しいです。サポートをよろしくお願いします。てなわけでね、今週は宇多田ヒカルのお便りを紹介したり、新コーナーのねタイトルだけを紹介するって、これもヤブカラ棒すぎるよね。ヤブカラスティックってルーオシバが言ってましたけど、30分の壁マジで大変だな。台本のね、半分ぐらいしかマジでね、紹介できてないんですけど、ちょっとね、いろいろ供養する回を作りましょう。生配信だったりね。なんかね、そういう感じでちょっと企画もしていきたいなって思いますので、皆さん読まれないと思って諦めずにお便りいただけると嬉しいです。お便りはね、全部目を通して、僕なりのね、回答は考えてるんですよ。だから、紹介したいんだよな、本当は。だけどね、まあ、 そういうもんだよ、人生っていうのは。来週も荒尾根にコネクトしてください。藤田哲平でした。じゃあねー。